コロミネル賞作家ガルの、これ、ブックオフのシール貼って
る。何言ってる？
異色の短編集、大人のための残酷な童話として書かれたと言われる、6つの短編と中編、無垢なエレンディラと無情な祖母の信じがたい悲惨な物語を収める、100年の孤独と族長の秋の大作に挟まれて生まれたこの短編集は、奇想天外で時に、交渉も誘う。
あ、後書き読んでる？後書きじゃないや。
もしかして本の帯帯、本の帯対決？
はい。
めっちゃそんな今不利な状況でいきなり言われても、ないぞ、クソ。
両親と死別し、桃園にあたるドリーとベリーナの姉妹に引き取られ、南部の田舎町で多感な日々を過ごす16歳の少年コリン。そんな秋のある日、ふとしたきっかけからコリンはドリーたちと一緒に近くの森にあるムクロジの木の上で暮らすことになった。少年の内面に視点を据え、その瞳に映る人間模様を詩的言語と入念な文体で描き、青年期に移行する少年の協定を捉えた名作。
協定ってなんて書くんだ。
下流とは単に所得が低いということではない。コミュニケーション能力、生活能力、働く意欲、学ぶ意欲、消費意欲、つまり総じて人生の意欲が低いのである、うん、その結果として所得が上がらず未婚のままである確率も高い。そして彼らの中にはだらだら歩き、だらだら生きているものも少なくない。その方が楽だからだ。下流社会、新たな階層集団の出現ですね。
おお、くそ、手元にないからそれできないな。
で、愛蔵先生なんか、
あ、ね、
あるんですか？
得意分野。あるんだけど、
得意分野はナチとソ連じゃないですか。
今ね、これはもう読んだんですけど、
はい。
ナチスのホロコースト全証言、全証言っていう原書房から出てる本。分厚いやつなんですけど。
重くないですかそれ。テーマ。
重い、重い、重い。
戦争犯罪じゃないですか。
うん、まあ、戦争犯罪ですね。
ホロコースト全集みたいなもんですよね、それ。
もう全集みたいな、なんか、だからなんだろう、ホロコーストが始まってから、ユダヤ人が解放されるまでみたいなのを、書いてる本なんですけどね。
はい。
で、こういうのを読もうと思ったのが、もともと、
きっかけね。
何だったっけな。読破戦線っていうね、サイトがあるんですよ。
ほう。読破戦線すごい。
なんかちょっとかっこいいな。かっこいい。ね、
読破は普通に読んで破るの、読破ね、う
ん。はい。読んだ後に本ビリーって。
まあ、多分買ってるから、そんなひどいことしてないと思うけど、うん、読破戦線っていうサイトでビトゲンシュタインさんっていう人が書いてるんですけど、
はい、
ペンネームがね。
あ、ビトゲンシュタインが書いてるんじゃなくて、ビトゲンシュタインっていうペンネームの人が書いてるのね。
そうそうそうそう。それがね、いろんな、まあ、ナチ関係、ドイツ関係の本を、うん、読んではレビューをずっと書いてるサイトなんですけど、めっちゃ面白いんですよ、それが。
あ、なかなかたまらないサイトですね。
すごい面白い。で、そこで紹介されてて、うん、で、まあ、ちょっと面白そうだなと思って、一応読んでみっかって。
うん、はい、はい、はい。
面白かった。
読んでみた。まあ、重いな。重い。
重い。
重い。
ハードカバー。
まあ、物理的にも重い。本も重いんだけど。本も重い。本も重いけど、やっぱ内容がきついね、ちょっと。
生き残った人たちの話なの？それとも殺してた人たちの話と？
もう全部、だから全証言なんで、まあ基本的にはその、殺される方、殺されかけたけど生きてた人たちと、実際殺されたけど記録は残ってる人の証言とか。
アンネの日記みたいな。
ああ、そうそうそうそうそう。もう合わせてるやつなんですけどね。これがなかなかね、まあこれ読んで、何個か素敵な言葉とかがいろいろ見つかって今後使っていきたいって思うのもあったんだけど、
はいはいはい、
例えば油田フライっていう言葉。
油田フライ
どういうことですか？
油田フライって聞いても分かんないでしょ。 そう、ドイツ語だから。英語にするとわかるんですよ。ユダヤフリーですよ、ユダヤフリー。
ほう。
あ、Wi-Fi フリーみたいな。
うん、じゃなくて、なんだろう。
ユダ
プリンタイフリーとか、
あの、投資するの。
そうそうそう。だから、入っていませんとか。
ユダヤ人、ユダヤ成分ゼロみたいな。
そうそう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。
新しい。
ナチスが使ってる言葉で、ユーデンフライ、ユダヤフリーっていうのがあって、俺こんなの初めて聞いたから、
はい。
ちょっとね。
しかもこの、独派戦線の毒ってもうドイツ軍の毒になってる。
あ、ドイツ軍の毒か。ドイツ軍の毒で破る？
うん。ドクハと、
それは失礼、間違えました。
ドクハとドイツ関係っていうドクをかけてんでしょうね。
うん。
すっごい名前だな、それ。
これで紹介してる本とも全部面白そうでさ。
第三帝国を中心に、WW2 を読み倒します。
うん。
読み倒す。もうその関連のや
つ。読み倒しとるで、この人。
ひたすら、でも、だって、愛族なんて、我が闘争すら読んでないわけでしょ？
読んでないし。
そんだけ、第三帝国が好き好きって言ってるのに。
いやいや、これから読みますよ。
好きとも言ってないけどな、別に。誤解を与えるかや
る。でもなんかあの、ソビエトとか好きなんですよね。
ソビエトも好きです
けど、ね。いや、だから好きなら好きでいいんですよ、本当に。
でもソビエトとか好き言ってても全然あの、あれですよね。レーニンとか、マルクスとか読んでないですよね。
別にそんなとこは好きじゃないんだよ。
マルクスはドイツ。
ドイツ人、うん、違うよね。え、ドイツ人マルク、あ、マルクスか。マルクスか。
マルクスはドイツ人。
レーニンじゃなくて。
だからマルクスの影響を受けて、ソビエトなのに、なぜ戦わなければいけなかったのか。ね、
で、まあ、あの、ホロコーストなんですけど。
はい。
あ、そうそうそうそうそう。
そうそうそう、そっちそっち。
いいや、いいや、あの、どんどん、なんか、適当に喋っといて。うん、うん、いいのよ。
で、
もうね、
質問、はい。
はい。はいはい。
何人死んだんですか、ユダヤ人。そのナチスによって。
わかんないけど、
でも。数えられへんでしょ。誰も数えてない。
基本、で、ユダヤ、イスラエルかかどっかが発表してるのは600万人だったけど。
死にすぎ
うん。でも多分、読んだ限りでは本当にそれぐらいは死んでんだろうな。
600万
じゃあ、南京大虐殺も30万とかっていうのは大げさじゃないと。
まあ、だからそれはわかんない。そっちの方でちゃんと調べてないから。
あれも数えれる人いないですからね。
まあね。まあ30万実際殺したんかどうか怪しいもんだけど、
でも。600万殺したっていうのはその本の中に、その600万殺したっぽい雰囲気としてブンブン出てくるってことですか？
そう、だからその、
ユダヤ人
大体どういう風にやるって言った、うん、殺すって言ったら、
はい、
まあ何個かルートがあるんだけど、
うん、
普通に、街で暮らしてるのを、今日からもうちょっと出ていてくださいねっていうので、トラック乗せられて、
はい、
で、直接、毒ガス室に連れ込まれる場合もあるし、
うん、そんな場合があるの？
あるんだって。いきなり直で。
直毒、直毒。
直毒。
はい、バス
に乗って集められて、駅に着いて、うん、電車乗せられて、あれ、電車じゃないか、列車か。
うん、
列車乗せられて、三日三晩そのまま走りっぱなしで着いたら、降ろされて、もう即毒殺。
ほう。
っていうタイプもあるし、そのユダヤ人を集めたゲット、うん、街の外れの、うんなんだろうな、ユダヤ人のだけが暮らす地域みたいなとこで集められてって、ね、そっから駆り出されて殺されていく、連れてかれて、やっぱり毒ガス室行きみたいなのもあるみたいだし、
うん
うん、
それでね、なんか、乗ってたのがね、ウジゲットっていうゲットの話で、だいたい住んでんのが、ユダヤ人だけ15万人ぐらい、
うん、
結構住んでますね。
そう、めっちゃ多いでしょ。で、そのうちの5万人ぐらいが、病気、病気で死んでるって。
つら。
で、その、まあ、41年とかに2万人連れて行かれたとかさ。
うん。
うん。
で、連れて行かれた。だから基本的に、だから、なんていうの？ 普通の、ドイツの町とかで暮らしてた人が一回ゲットーに連れて行かれて、うん、でそこから、収容所に連れて行かれて殺される、みたいなルートか直接収容所。収容所って言ったって、それだから絶滅収容所なんで、もうすぐ殺されるんだけど。
大体二パターンぐらい。
そうそうそうそう。そういう感じみたい。で、しかもその、なんていうっけ、そのゲットーっていうところが、ユダヤ人が自治を行ってる。
じゃあ無政府だ。
そうそうそう。あ、無政府、政府がある。政府がある。
ユダヤ人の
政府がある。そう。
でも国家としてはない。
国家ではないね。国の中でその、町の自治を行えるぐらいの話で、ね、警察があったりとか裁判所があったりするんだけど、議会とかね。なんだけど、だから、その、そういう、なんていうの、政府が、政府的なものがあるから、そこにドイツからの指令が届くわけですよ。
はい。
何年何月までに、2万人の人間を、強制収容所に送ってくださいねっていうのが。
なんちゅう優しいお願い。
ね。で、それが来たら、まあ、ユダヤ政府というか、の人たちが、住んでる15万人の中から2万人を選んで、トラックに乗せて、収容所に連れていかなきゃいけない。
はいはいはい。
まあ、その当時はだからまだ、収容所っていうのが大体東の方、
はい。
ポーランドとかロシアにあったんで、そっちの方で何をさせられるか分かってない。
とにかく移動。
分かってないから。そうそうそうそう。なんで、まあ、なんだろう、志願する人もいるけど、日に日に分かってくるわけですよ。帰ってこないじゃん、誰もって。で、たまにはその、ゲットーで暮らしている人向けに、古着とか届けられるんだけど、
うんうん、
その古着っていうのが、これこの前行ったあいつが着てたあれだよねっていうのが。
もうホラーすぎないですよ。めっちゃ怖いんだけど。
だって。わりかし準備周到に、ドイツ軍ってやって、ドイツ軍というかナチスやってんだけど、たまにそういう抜けがあって、うん、とっても怖いことに。
いや、そりゃ、2万人とか順番に殺していくとね、さすがにね、うん。っていうか、殺すより殺さん方がコスト良かったでしょ、どう考えても。
もうコストの問題でもなさそうなんでね、これ。
もうなんか、はあ、なんか主義として、ね。
主義として、うん、いや、主義として殺す量じゃないぞ、2万は。
コストとしてやってんのは、あれですよね、南京とかですね。
はぁ、あ。ああ、まあ、だからそれであれでしょ、食料調達とかそういうこと
めんどくさいって。
めんどくさいかどうかなんだけど。
コスパでしょ、コスパで、ね。
コスパで、なんかもう、捕虜こんなにいるとか思わんかった。まあ、いきなり、
ああ
いきなりね、計画にない南京攻略戦やらかし始めたわけだからね、あれ。
だから、なんとなくまだちょっとした理由が、まあまあ、理由っていうほどの理由じゃないけど。
野蛮ですよ、野蛮。
まあ、だから野蛮なりの、ね、その目的があったんだけど。ね、
やけどなんか、
その、ナチスはそこまでユダヤを殺す理由っていうのは、その、僕はあんまり詳しくないんで、わからないから、ちょっと教えてほしいな。なぜそこまでして殺さんといけんかったのかっていう。
そこはなんだろうね。
だって移動費とか、
いやもう収容所とか、金はめっちゃかかってると思う。
あとは死体処理とか、毒ガス代だってただじゃないし、だろうし、
うん、
管理費とか。
主義ですよね。だからその、
なんでって言われたらなんでだろう、これは。
ユダヤ人がいるから経済が、よろしくないんだ、みたいな主張で、のし上がったりした政党ですしね。うん
まあ、そう、まず主義があったんじゃね、総理。
いや、だから、金のためとかだったら、それこそ、海外に逃がしたりしたらいいじゃない。その、国外追放で。でも、それも禁止というか。
世界が全部悪いのは、ユダヤ人がいるからっていう、主義を唱えてるから、ユダヤ人を逃がすなっていう話でもありますよね。うん、
そうそう。あと、国外、例えばだから、イギリスとかアメリカとかが、うんうん、ユダヤ人の受け入れを。
しなかった。
うん、しなかった。いや、だから年間何万人かにしか、決めてなかったから、それ以上の受け入れは絶対しないって言ってて、その人でだから、ドイツから国外脱出できなかった人、特にだから、頭がいい人とか、お金持ちは、まあ、優先して その、アメリカ人とかも受け入れてくれるんだけど、
結局
そうじゃない人は逃げる手段がないから、あと、その当時だったら、その、今のイスラエルとかにも逃げられないんで、あれイギリス領かなんかだったんで。
ああ。
なので、逃げられない人はそのままドイツに残って、まあ、連れて行かれて。
死ぬしかないみたいな。
そう、死ぬしかないな、ポルナレフだったみたいですよ。すごいよね。その2万人とか、そのゲットーから選ぶ人の立場もちょっとどぎつくて。なんていうの、指揮官というか、その自治政府の人が選ぶわけですよ。どうやって選ぶかっていうので。はい、あの、ドイツ、もちろん、あの、自分たちで選ばないっていう手段もある。ドイツ人に選ばせるっていう手段もあるけど、それやると、頭のいいやつとか、
うん。
あの、なんだろう、子孫を残す可能性があるやつとか、そういう人から連れてかれちゃうんで、我々が自分たちで、なるべく早く死にそうなやつとか、
だから、犯罪者とか。劣っているユダヤ人を選ぶってことよね。
まあ、自分たちでそういう風に決めて選ぶっていう感じ。
すごく良くないな。でも事実としてあった可能性がある証言なんですよね、これが。
そう、その人は、あの、その司令官の人は結局、司令官というか自治政府の人は、名前忘れたな。
生きてると。生き残った。
いや、あの、収容所で死にました、その人。
あ、その人も収容所に行った。
うん。ハイム、ルムコフスキーか。ルムコフスキーさんは、あの、そうやって生きるユダヤ人と死ぬユダヤ人を決めてたけど、自分も結局連れてかれて、収容所で死んでますね。
あ、ミャウダーさん来ましたよ。
お。
ミャウダーにかけてますね。
はい。
もしもし。
はい、ワンバンコ
ー。ワンバンコー、ミャウダーでお前、ヤッホー
ヤッホー
いいなぁ。
今、ユダヤ人絶滅。収容所の話で、絶滅収容所は他にもね、あの、
うん、
あれですよね、同性愛者なども収容されて絶滅させられたんですよ。
ついでにみたいな。
なぜ女性の日をアンネの日っていうんでか分からへん、分かりませんよね。
分かりませんね。
ねえ、
そういうふうに言うの？
あの、はい、アンネの日はあの。アンネの日記から撮ってるんか、アンネの日なんかどうかわかんないですけど、ね、じゃあ、ブルーな気分になるんかわからへん。バイバイブルーっていう歌もありますけど。
ユダヤ人の、ユダヤ人の他にもだって、ジプシーとか、ジプシーと同性愛者と、あとソ連軍の捕虜も絶滅させられたんですよ。
ねえ。
僕は相当最低なんだけど、俺は。
え？
いや、すごい、すごい。
僕、アンネの日はいつもレディースデーって呼んでるんですけどね。
レディースデー。いや、だからなんだっけ、その、ジプシーとかがさ、
うん、
殺される理由もわからなくはないって言うと、ものすごい、あの、問題発言だけど、
あれですよね。
要は、あの、スリとかをね、
うん、
普通にするわけですよ。
ちょっと何の話してるんですか？
絶滅収容所の話。
だからな、あの、ナチスがなんでユダヤ人殺したかっていう。
え、だから嫌いやからでしょ？
そうそう、そうなんですよ。
いや、だからもうナチス嫌いかない。
いや、だって、ゲルマ民族万歳だから、自分らの民族以外全員死ねばええって思ってるからじゃないですか。
でもそこら辺もね、だからあの、あんまりはっきりとした線引きがあるわけでもないっぽくて。
はい。
例えば、だからに日本人なんかでも、はい、途中まではあのね、死ぬべきだったけど、
はい、
同盟組んだら、まあまあ、なかなかいいじゃんみたいなんで。
うーわ
ーゲルマ民族、
めっちゃ恣意的に決めてんだよね。
はい。でも、ゲルマン民族、それ以下は全員敵。もしくは奴隷。
うん。
もしくは奴隷。
ゲルマン民族、はい。僕が高校生の時に聞いた話では、
はい、
あの、ヒトラーが、
うん、
あの、ユダヤ人の才能にすごい嫉妬して、だからこのままじゃユダヤ人が世界を征服するから、ユダヤ人全員殺すっていうのは僕が学校校の歴史で習ったような。
でも実際、
そういうところはあるかもしれない、
ね。
今、ユダヤ人はめちゃくちゃ強いですよね。
はい。
で、あの、過去の歴史でもずっと強かったっちゃ強かったですよね。
はい、
だから、それを、 それをもう、
ね、実行したのが
ヒトラー
ですね。で、
ヒトラーは、その何とかしたろうっていう考え自体がかなり怖いっちゃ怖いんですけど、うん、つまりあの、もう、逆らったろうと。
はい、だから怖いっていう気持ちが、ね、ヒトラーがもし全部制圧しとったら怖くない、正しい道やったんやってなるし。
ただでもやり方がむっちゃすぎって、ね、そのやり方では支持が集まらないですよね。
だ無理を通せばなんとか通るとか言うじゃないですか。
でもヒトラーは破滅しましたよね。
ねえ、だからそう悪の境で試しはないとか言いますけど。
でもその後に今イスラエルとかアメリカとかそういうとこが空爆とかしてるんやから、もう何がなんだか分かんないですよね。
だから言うてみたら、その、だからイスラム国もだもそうじゃないですか。
イスラム国はそのユダヤ教とかキリスト教に対して反発がありません。
ねえ。
やっぱりあの、お前ら何してくれとんねんと、こっちはこっちで仕切るのに、お前ら介入してくれないよって。
でもイスラム国って、イスラム教とは関係ないってイスラム教が言ってるじゃないですか。
それは関係ありますよ。
それはイスラム同士で揉め事は常にありません。
うん、
派閥あるから。でも、それ言ったらあの、ナチスドイツと連合軍だって同じキリスト教徒じゃないですか。
そうだよな。あれもだから、あの、イスラム国もなんかシーア派、スニアとかなんかいろいろ、サラフィ派とか関係してるっていうもんね、
うん。っていうのをやめろって書いてるんだけどね、前半に、大体。
何の？
え、あの、聖書とか。
ああ、
旧約聖書の前半にも、あの、ヒンドゥー教、あ、バラモン教の、あの、リグベーダにも、
うん、
ブッダが言ってるけど、
ただね、
そういうのやめえや
って。ただ、てっちゃぎさん。
はい。
多くの宗教はそういう戦争は肯定しないんですけど、
はい。
人を殺害することとか肯定することはあんまりないんですけど、ただただね、
うん。
ユダヤ教の聖書である旧約聖書は、うん。異教徒は抹殺せよって書いてるんで。
あ、書いてる。
書いてる。異教徒はもう死ぬしかない。っ
ていうかもう相当死ぬ旧約聖書。
そう、旧約聖書はね、ガシガシ殺すんですよ、異教徒を聖罰。
イスラエル人、っていうか、あの、ユダヤ人、あと、モーセがまず、なんか牛作ってた時7000人ぐらい殺してませんでしたっけ？
大梅だな。
金の子牛。
ボッコボコにしましたから。
もうダビデも、もう相当殺すし、ソロモンも相当殺すし。てか、神がもうそもそもボッコボコにするし。
うん。でもいや、殺さな、ね、あの、話が進まんからちゃいます
もん。そうなんですよ。
そう、殺さな話が進まんし、
盛り上がりがないしね。
他の宗教とか信じてるやつは蛮族なので、
うん。
新しい宗教とかに対応できない、ただの野蛮人なんで、
うん。
あの、もう死ぬしかない。奴隷になるか死ぬしかないっていう。
そういうのってキリスト教とか、あの、イスラム教の聖典には書いてないの？
ない。
殺すべきみたいな。
まあ、右の方法を撃たれたら左の方を出せって言ってるキリスト教ですから、ね。
キリスト教はそんなこと絶対言わない。
絶対書かないですね。あの、
書いてない。
旧約聖書はめっちゃ書いてるんです
よ。旧約聖書は、ただ旧約聖書自体を、あれですよ、別に侮ってるわけじゃなくて、馬鹿にしたりとか反論してるわけじゃなくて、だって、イエス・キリスト自体はユダヤ教徒なので、
あ、
イエス・キリストの時代にイエス・キリストが新約聖書を持つことは不可能じゃないですか。
まあまあね。
だからイエス・キリストが読んでたのは旧約聖書に他ならないはずなんですけど、ただイエス・キリストの教えの中にはそういうあの殺伐としたものは何もないですよ。う
ん、でもだからゴルゴダの丘をこうみんなが取り合うんじゃないですか。
そう。で、その結果どうなったかったら、ユダヤ教徒によってイエス・キリストは殺されるわけですよ。
うん。
あいつは異端児やって。うん、
まあでも異端だったわけでしょ？
そう、異端だって、そんな、だ独自の教えを展開してったわけだから。
うんうん、
だったら、
そこにいたんや。
そう。いたんや。じゃあ、イエス・キリスト自体をユダヤ教徒は、その、最も、その当時、みんなに人気のあったユダヤ教徒やったんですけど、人気がゆえに殺されるわけじゃないですか。
うん、キルスタンやん。
罪人として。
ねえ。
で、その後のイスラム教における、あの、
第二部。
そう、コーラン。コーランでは、
第二部。
ユダヤ教徒、ユダヤ教徒を最も堕落した、堕落した存在として描いてるわけじゃないですか。
だから、まあ、もう、ヤクザです、全員。
でも、聖典の民じゃないの、うん、ユダヤ教徒だって。
だからユダヤ教はもともと立派やったはずやのに、聖書の教えを守らずに、余つさえ、だって、イスラム教はだって、あの、イエス・キリストとか、ヤコブとか、モーセとか、全部、あの、預言者として認めてますんで。
グレード、あの、アップグレードバージョン。
アップグレード版やから、何度も言いますけど、あの、イエス・キリストも聖人のうちの一人なんですよ。イスラム教の中で。でも、それを殺したのは誰やって。ユダヤ教徒じゃないかって。だから、あいつらはもう、もうあの、同情の余地がないぐらい堕落した存在。うん、
それからでもタイムマシンで一生できませんよ、ほんま。
何言ってん
の？坂は登れないじゃないですか。
坂上がりもできないです。
坂上がりもできないし。だって、その、だ、本当に歴史の真実を求めよう思って行ったら、もう宗教自体が全部なくなっちゃうじゃないですか。
なくなる。
なくなる。
だってジプシーを抹殺して、同性愛者も抹殺して、ソ連兵も抹殺するんですよ。
だからナチス、ナチスやばいな。
やばいやばい。
嫌いなやつみんな。敵に回しすぎたな、とりあえず。
いや、だから、そもそもあの、ソ連と戦う必要が
ソ連とやるべきじゃなかったよね。なんでやろうって言ったの。
で、ね、だからやっぱあっち広いし。
広い、広いから勝てないって思うんじゃない？
まあでも。
思い上がり？
うん、で殺せたら、だってあの土地が手に入ったら。
ワンチャンみたいなもんでしょ。
それは、日本の立場の話ですか？
ドイツ、いやいや、ドイツの。
日本、あ、ドイツ。あ、
まあ、なんちゅうんですか、あの、ヒトラーっていうのは、兵隊から、兵隊崩れからあそこまで登り詰めた、お人ですから、
うんうん。カリスマですよね。うん、
すごいよね。
まあ、今で言ったら、まあね、橋
本みたいな。小崎豊ですね。
出てくると思って。
なんか、弁が立つみたいな感じね。
尾崎豊とか橋本みたいなもんじゃないですか。
尾崎豊か。
尾崎豊関係あるそ
れ。今、宮田さんが言うた。
15の夜なんですね。
いや、そっから登り詰めたら、やっぱりあの、満身、
環境が違い
っていうんですか。
万行本校。
い
やー、なんか、
だってそこまで、
でもだってだけど、ソ連とやらんければなんとかなったんじゃないかなって。
う
ん、
ああ、でもソ連、
ソ連とやらんければ、いいところで、手打ち手打ちよ、手打ち、うん。ルーマニアぐらいは手に入ったんじゃないのフランスとか。
そう、でも、だあのね、だ先週、先々週って話してて、やっぱり昔の人は頭悪いんですかね。
違うんです
よ。今の人と一緒なんですよ。だから、あの、そこからそこまで、
見えなくなるんですか？
なんちゅうんですか。あの、5点から90点まで、あの、上り詰めた人は、100点取れないって思わないでしょ。
まあね、まあね、
はい。そこがマックスって思います？
ああ、いや、思わないですね。まだまだいけるって
。俺、
いけいけどんどんって。
俺、10から1000にしてんでって。
うん。
1000から10万とかいけるやろって。
うん、株で失敗する人の話聞いてる。
はい。
あとは、あと
は。いや、でも、そんな感じだよね。
社長ですね。
うん。
ワタミの社長。俺はいけるんだから、お前らもいけるんだ。
俺もできるから、お前もできるって。
あの、自分の上限がここって、その価値がここが今マックスやってピークやって思える人って天才ですよね。
まあ今最高いうのはね。
そうそうそうそう。
だからそのナチスの場合はなんだっけ、ソ連と戦争しないと経済回らないので、基本的にはあの物を奪う。
うん。でも戦争ってその戦争って基本的にコスパ悪いですからね。
そう。
そうなんだけど、まあまだね、当時だったら。土地奪って、人殺して、だから、
今のアメリカがやってることも、まあ基本的にはそうですからね。
僕は、あの、9.11 あった時に、
うん、
あの、銭湯行ってサウナで、横に座ったおっさんが言ってたのが、あの、この 9.11 のおかげで、あの、アメリカがブチ切れて怒って、で、兵器を開発する、で、MBC 重工の、あの、
MBC15。何にも不正になってないけど。
兵器開発部の、だいたいその兵器の先っぽの部品はその MBC15 が作ってるから、
うん、
だ日本はそれで潤う。
うん、潤うわけないじゃん、あんなも儲からないって。これで儲かるんだったら軍需産業も増えてる、
ね。安泰や、言うて。
いや、でも軍需産業が後押しになって戦争って展開してますやん。
ねえ。
まあ、アイアンマン冒頭がそうでしたね。
うん、
ジェリコミサイル。
ジェリコね。
ウォール・オブ・ジェリコですね。
うん。あれもユダヤ教でしょ、うん、要は。
ああ、ジェリコね。ジェリコもそうだけど、そういや、そうですね、イスラエルのあの、うん、なんだっけ、対空ミサイルシステムとか、名前がもうかっこいいもんね。ダビデスリングとか。
なんかもうダビデとかやめえやん
って。でもまあそうやって脈々と生きてるわけでしょ、そういうあの聖書の教えを現実化し
よう。だって僕と豚尾さん一緒に嘆きの壁に行くって約束があります
か。行くの、
エジプトの。
それやったら、あの、僕らでみんなで、もてらじの丘っていうのを作りましょうよ。
何なんですか、それ、ひめゆりの塔みたいなもんですか。
いや、もう全世界
で。まずはみんなでひめゆりの塔行きません。
ああ、ひめゆりの塔でどこにあるの、大体。
糸満にあるんですよ、平和の記念公園に。相当暗い気持ちになれますよ。
嫌だよ。
あの、日本でもトップ3に入る暗い気持ちになれるスポットですよ。
そうじゃなくても今野坂
で。てっちゃんが働いとったキャバクラに行って、てつやの塔を作りましょう。
いや、あのね、ひめゆりの塔の目の前に広がるのは丘なんですけど、
う
ん、その丘の前には平和の礎があるんですよ。うん、
はい。
沖縄戦で死んだ人のできる限りの名前を彫った礎が。
う
ん、
はい。ああ、なるほど。
広大な、未だに続いている。未だに新しい名前が掘られ続けていくっていう。
え、なんで？
なんで？
え、だからもう、あの、新たに判明していくんですよ、どんどんどんどん。
死んでたって。
そういうことか。
でもう戸籍もないんで。
うん。そう、キャバクラも
死にすぎて分かってないって。
どんどん変えていくじゃないですか、みんな。
はい。
え、あの、ぼったくられた、ね、お金、借金相当されたって人。
いや、まずは行ってみましょう、そこに、みんなで。
大体その、ひめゆりの塔で死んだ人って
。いや、死んだ人じゃない、沖縄戦で死んだ人を、じゃあ、だからアメリカ編も書いてるんですよ、そこは。
ひめゆりの塔って何？
え？ひめゆり学徒隊がいたんですよ。
ほう。
あの、女学生が、
はい。
日本軍の看護に当たるって言って、
うん、うん。ナイチンゲル。
そうそうそう、もう未成年のね、ね、女の子たちが。
うん、
で、それで、悲惨な死を遂げたから、沖縄の学生の女の子たちが、それで記念の塔を作ると。記念
公園。それ24の瞳とかと一緒？違う？全然関係ない。
あれ、瀬戸内海でしょ。
あ、そうなんだ。
全く関係ないですね。
関係ない。
で、そこで、平和の礎も作ったと。沖縄戦で死んだ人、分かる人をとりあえず掘っていこうって名前を。
なるほど。
え、でもほんだ、てっちゃんのおじいちゃんに殺された人も掘られてるんですか？
あ、はい、掘られてて、で、いるかどうかって一緒に確認しに行って、
うん。
兄弟のうちに何人かは、本当に死んだけど、
うん。うん、
あの、11人兄弟なんですよ、おじいちゃんが。
お
ぉ。で、それで3人ぐらいは、ないと、名前が。
うん。マジで。
いや、だからもう、何人死んだか分かってなくて、それで、誰、死んだかどうかも分かってないっていう。
死んだかどうかも分かってない。
おじいちゃんも殺してる場合もあるんです、
ね、おじいちゃんは大阪に疎開したんですよ。
ああ、なるほど。
琉球からで米兵全部バタバタしちゃって。
いや、それは戦後の話なんですよ。
あ、戦後。
戦後は戦後でまたやばいんですけど、とにかく沖縄戦で死んだ人は、とにかく平和の礎に名前を掘っていこうってプロジェクトですね。
ああ。
で、未だに、
ね、
もう戸籍も、でも全部燃えて分かってないんで、分かる範囲のうちで掘っていこうと。
なるほど。
だから未だに増え続けてるってことなんですね。骨も見つかるし、未だに沖縄では。というか内心も見つかりますよね、きっと。
見つかるかも。でも
沖縄では防空壕で未だにガマとか不発弾とかガンガンガンガン見つかるんで、うん、この骨は誰の骨なのかって検証しないといけないじゃないですか。
うん、
人道的に、
ね。うん。
これがアメリカ軍なのか日本軍なのか沖縄の人なのかみたいな。
うん。分かってないっていうのもすごいな。
分かってないらしいですね。
まあ、戸籍燃やされたら確かに調べようがないから。
うん。
うん、ボンボコね、あの、戦争してたわけですからね、沖縄ではね。
そうそうそう。
まあでも今、日本ってずっと戦争してないじゃないですか。
あの、今平和な世界ですよ。
ねえ。
まあ思想なんですけど。
いや、もう、でも、しないですよ。
いや、すごくしそうなんですよ。あの、しようっていう法整備をも整えたし、あと、あの、武器も海外ガンガン撃っていこうっていう、あの、ポスターまで作ってたもんね。
大丈夫。
ガンガン売れないよ、だから、そんなもん。
大丈夫。
いや、あの、売れるか売れないか、ともかく、あの、安倍首相は売りたい気持ちがあって、うん、そういうロゴも作りましたし。
だってもうそんなの言ったら武器輸出三原則なんかだいぶ前に、うん、去年か一昨年か
ねえ。
に撤廃されてるでしょ。
ロボット三原則も
なかったでしょ。流れがあるじゃないですか。
そうですよ。
で、ライデラーさんなんですけど、おいしんぼのブロイラー批判がアメリカでも始まり、はい、卵パック売りに、ケージフリー。うん、
フリー
そう、ゆでフリー。ケージフリー表示が、ブラピも同意発言で、カリアイズム継承。豚尾さんが千葉吉兆の事件後に、高級ブライダーは自撮りよりもうまいと発言してたようなって。
うん。
あの、向こうでは、ケージフリー。
豚尾さん覚えてるんですか？
覚えてますよ。ところ、今でも言いますよ。ブロイラーっていうのは、別に、まずいっていう話じゃなくて、ブロイラーは高いブロイラーもありますって。
うん、僕、ブロイラー崇拝してるのはな、あのサバ総水ぐらいしか覚えてないですよ。
それはあれね、サバ総水で売ってるブロイラーは、あの、手羽先のあの、真空パックのお菓子でしょ、あの、尾道、はい、で作ってるやつ。甘
辛く1ブロイラーが100円やって。
だあれはブロイラーっていう名前やけど、まあ、ブロイラーなんかもしれへんけど、品種も。
うん。
うん。
あれは手羽先のお菓子なんで。
ブロイラーっていうのは品種ってこと？
ブロイラーっていうのは、ブロイラーっていう鶏の品種がいるんですよ。
ほーん。あ、じゃあ、あの、工場生産的に作られてるものをブロイラーって呼ぶわけじゃなくて。
じゃなくて、だからこのアメリカのケージフリーっていうのもユダヤフリーみたいなものだけど、
うん、
ケージフリーっていうのも、要はあの、ケージ飼いのあの、不衛生な状態でっていう鶏は使ってませんっていう意味でしょ？
合成物質とか。それは、そう、不衛生っていうのか、大自然で放し飼いしました。
平飼い。フリーです。あの、ケージの、ケージの反対は平飼いなんですよ。
うん。
自撮りか、ブロイラーかっていうのは関係ないんですよ。
自画撮りか、他撮りかみたいな。
何度も言いますけど、自撮りっていう
のは、俺は自画撮りの方が好きだけど。
ブロイラー以外のいろいろな、その、地元の品種のことを言うわけでしょ？
鶏のね。
鶏のその地方
に。ポッケーとかそういう
の。そうそうそう。でも、自撮りもケージ飼いされてたら一緒やああいうことなんですよ。
そうかそうか。なるほど。そういうことね。
どっちがうまいですか？
平飼いの方がうまいですよ、そら。
そう、ケージフリーでいいんじゃないですか？
いや、だからいいねんけど、だからブロイラー関係ないでしょっていうことなんですよ。
うん。ブロイラーは品種だから関係ない。
ブロイラーの平飼いのやつは高級ブロイラーでしょっていうことなんですよ。
じゃあ、美味しんぼが罪なんですね。
ブロイラーがイメージ下げてる
ね。
あ、そうか、だ。わかった。思い出した。
ブロイラーイコール、俺らの工場で、
そうそうそうそう。
っていう鳥なんですよ。
で、自撮りがいいって、みたいな話をしたかもしれないですよ、あの、美味しんぼで。
お坊ちゃんって、うん、やめてくれって、今山岡の。
あの、後ろに
貝原の坊ちゃんって、あの、自撮りのね。
で、あれでしょ、あの、クリコのおばあちゃんがボケるみたいな。
そうそうそうそう。
で、水取り込ん、水炊き込んなんじゃなかったって。
なかったやん。
メソ
キッチョ、キッチョムの。水炊きって。
いや、おばあちゃんまたって、おばあちゃんがまたって。
あ、確かにこんなブロイラーのお肉を食ってたらしょうがないわって、泥みたいみたいなこと言ってました。
でも、ね、ブロイラーっていうのは、あの、ブロイルするって、あの、焼き鳥とかにするのに適した品種っていう意味の名前でしかないんですよ、ブロイラーっていうのは。
じゃあやっぱ美味しんぼがね、
ケージ飼いか平飼いかってことでしょ。だから
育て方、やっぱね、美味しんぼは5巻までって言ったよね、何度も。
うん、でもその5巻までの話やから、これはすごい面白いですよね。
うん、お、それは面白いですね。
あ、そうか、あれ1巻の最後らへんか。
そう。
だってね、美味しんぼはね、悪いのはね、あれだよ。なんだろう、人類は普遍的に好む味があるみたいな考え方してるでしょ。
それ、アイゾー君、いいことつきましたね。
なんでアイゾー先生、これね、あの、22日の当該イベントで言わないの？
あ、ほんと、ちょっと、
だめ。メモしてもう一回言って。
うん。あの、はい。
アイゾー先生、先生なんですけど、アイゾー先生22日来ますよ。
あ、はいはい。
アイゾー先生、最高行くよ。
え、だから、ね、あの、3人でステージ立てますよ。
僕は、あの、12時また行きますよ。
あ、
おってんじゃねえ。
でもね、まあそれはともかくとして、そのおいしんぼの世界観絶対揺るがない一つのルールは、
うん、
最高の味が存在するっていうところに、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう
設定とか世界観は立脚してるっていうことですよね、うん、つまり
あっこには好みがないんだよ、あれ。
あ、いいこと言う。
例えば焼き鳥に塩をつけるのかタレをつけるのか論争は、美味しんぼの中では決着されうるってことですよね。
もうだってそこには、あの、思考の何かがあるはずだから。
でしょ。で、タレをつけるってことは、あの、もう肉に自信がないんやろ、みたいな。
うわぁ、
そう
でもね、
白をタレとはな。
それはそうなんですよ。美味しんぼっていうのは人の好みっていう問題を、あの、無視するところにしか成り立たない話なんですけど、その、美味しんぼのない中でも、美味しんぼ内での矛盾も発生しまして。
え、そんなあったっけ、
う
ん、
そう。だからあの、サラダと美容の話では。
あ、もう最悪それ。
ああ、サラダ。はいはいはい。
めっちゃドレッシングか
そう、ドレッシングかけんのは、あの、もう野菜がうまくない証拠やって言って。
うん。塩。
で、あの、なんか薄い出汁をかけるみたいな、あの、ちょっと茹でた野菜に出汁をかけて食べるみたいなことを提案しときながら、
うん、
だいぶ後の方の缶で、サラダ対決の時に、岡星がドレッシング作って、なんかドレッシングをつけて食う生野菜は、断然うまいね、みたいな。
うん、いや、もうね、だいたいね、ダン社長とジュディが悪いんですよ。
ダン社長とジュディなんかしたっけ悪いこと。
いや、もうね、あいつらが出たあたりからがもうだいたい狂ってきてる。
ダン社長出たの何巻ぐらいだっけな ?20 巻ぐらいだっけもっと後か。
やっぱ、美味しんぼは5巻までですね、切れ味は。
うん、美味しんぼ内で矛盾が生じるっていうね、もう。
いやー、もう、がぜん楽しくなってきたな、冬瓜祭り。
何の話するつもりだ
え、だって、愛蔵先生出るんですよ、ステージに。
間に合えばね。あの、遠いんでね。
そして、宇田は試食をせず、
はい。
アイスクリームハウス、歌子はね、機械の設定もわかんないんですよ。
そう、潰れろ。
ふざけんなよ、あんな。
どっちも潰れろ。
うん。
50円で半分も食べたくないっていうチーズバーガーって。
生まれて初めて聞いたよね。
あれってほんまにね、僕思ったんです、後で。うん。豚が知り合いのパン屋から仕入れてますって言ってたけど。
はい。
パンじゃなくて紙粘土やったんかもしれへんなって。
可能性あるよ。ていうか紙粘土50円で買えるんか、当然。
紙粘土みたいだわって、まるで紙粘土だわとかって言うと、あれ、紙粘土やったんかもしれん。そうじゃないと、あの、途中で食うのやめるって。
全然ない。
ないんですか？
はい。
でもあれだってさ、その、うん、え？なんていうの、みんながさ、うん、普遍的な舌持ってるっていう話じゃない？
ああ、でもその、
美味しくないものは美味しくないっ
てい
う。
そう、あの、渋谷に通りかかった100人が、証明したみたいな話でしょ、うん、つまり誰が食ったって美味しくないよ。
全員が酔っ払い100人でしょ？
違うんですよ。シラフの100人なんですよ、うまいことに。
うたさんは？
で、僕食ってへんよ、うたのバーガー。僕食ったらうまいって言うかもしれへん。
普通の人が食べても、絶対にうまい、まずいはわかる。
でもね、
まあまあ、
それって、それ、そうそうそう。愛族が言いたいのは、言ったら本当にうまい味は、通行人に食わしてもわかるよっていうのが主張やったわけじゃないですか、それで。
下は3代の話してます、今。
でもね、
それなんだっけ、
別のエピソードでは、うん、日本人は、あの、化学調味料にまみれた、あの、漬物が好きって言って、アメリカ人は、天然のあの、
薄い出汁がわかるんです。
薄い出汁がわかるって言って、じゃあ、味わかってないから、宇田のバーガーまずいって50円置いたやつは、味音痴の可能性あるやんって。
ほんまや。
うん、おかしい。病気ですよ。
だから、美味しい。作品内矛盾が常にあるんですよ。
だから魅力があるんですよ。
そう。
だから、
まあね、
枠に、この物語、フィクションでありって書いてるじゃないですか。
そう。書いてあったっけ？だってラーメン三重師連れてきて、究極のラーメン作って一切売れなかったですからね。
で、この、あれ、売れなかったあれ。
そう、めっちゃ売れなくて、うん、で、分析したら、ラーメンって前を向いて食べる食べ物かしらって。
そう、暗い情熱。
うつむいて
くる。そう、暗くて、猫背になって食べるよねってみんな。
で、貝原雄山あの、化学調味料って。
うん。
あの、美食クラブにはこのようなもの置いてないから代わりに紙を入れておいたって。
ああ、
化学調味料。
紙に書いてね。
そう。
そのやつはほっといていいんすよ。
でも、ラーメン三重師を持ってしても売れなかったんですよ、あれ。
だから。
ラーメン三重師、ラーメン食ったことないんですよ。作ったことあっても。
ほっといていいんですよ、本当に。
そのラーメン博物館の館長も。
ああ。
まず、そんなこと言ったら今度はね、餃子になるんですよね。
ね、暴走族がいなくなったように。
で、ブタさんツイッターお願いします。
ラーメン三重師の話はもういいんですか？
来週時間取ってやります。僕は餃子の話もします。本場の餃子、甘い餃子とか。
でも ラーメン三重心の僕、潔さっていうのは、
うん。
三人とも、ラーメンには興味ないってところがもう、本当に潔いと思う。
あ、
いい
ね、そうそう、確かに。
コンビネーション考えてないもんな。
具しか興味ないもんね。
具だけを一途に作ってるんでしょ、
うん、
うん。今週。
絶対合わせるとしてないもんな。
今週書いてあったのが、戦争話したら水木してる先生死んで、
あ、
ホトの話したら死んでしまって、
ジミーさん。
次は、
はい。
ジミーさんがモテラジで戦争について語れば水木氏が亡くなった。ホタルの墓について語れば野坂氏が亡くなった。え、野坂昭之亡くなったんですか？
はい。
亡くなりましたね。
ほんまやばない？次は何？誰？について語れば。じゃあラーメン三重氏。
ラーメン三重氏亡くなるよ。カリアたちと。だってユダヤ人亡くなったしない。
そうだよ。
悲しい。
それはモテラジのせいなの。
今日、こんだけラーメン三重氏語ってしまったから。
デスネットラジオですよ。
来週もう訃報が。
訃報が。
ラーメン三重氏の。
ラーメン三重氏が死んだよって。
今コンビニ行って、どうもラーメン三重氏ですって言ったらもう。殺さないで、殺さないでって。
ああ、あったあった、そういうコーナーあった。殺さないでって。
具のチャーシューですって。死にたくない。具のチャーシュー
です。殺さないでって。死にたくないって。
パンに改めて。あれ種類良すぎてもわからんのよな。
パンに改めて、タクオさん。関東のうどんはそばに寄せた感じとは軽眼だな。先入観恐ろしや。10年近く関東にいるけど一度も食べてない。食べてみてから考えようって。
そう。
関東のうどん。
やってから言え。
ヤルドアさんも関東のうどん食べてないでしょ。
僕だから食べましたよ。
食べました
よ。どこで？どこで？
かみさんが関東出身で、
あ、そうかそうか、
東京でも待ち合わせの時に。
あ、黒いの食べました？
真っ黒でしたね。
どうでした？
あれ、本当にスープ黒いもんね。
はい。
なんでなんで？
罰ゲームでした。
だから、蕎麦つゆなんです。蕎麦つゆ。
うん。
ああ。
大阪、大阪では蕎麦もうどんも、うどんのつゆで食べるでしょ？
う
ん。あ、うん、逆に大阪では蕎麦をうどんのつゆで
食べる。そうそうそうそうそうそう。うどん、蕎麦用のあの黒いつゆ用意してる、立ち食いうどんとかってめっちゃ少ないですよね。
関西では
あるの？いや、ない。僕の知ってる限りでは、ね、そんなんわざわざ用意してるところなんて見たことない。
うん、見たことない？
普通はうどんのつゆでも全部食べてしまうから。
うん、あ、じゃあお互い蕎麦とうどんで、って感じになるんだ、一応。
まあ、だから向こうの人
なるんかね。
蕎麦、こっちで蕎麦食べてカルチャーギャップっていうのはあんまり。
だから需要度が、ってことよね。あっちは蕎麦の方が需要度が高いから、うどんもそっちで食うみたいな。
言ったら、立ち食い蕎麦っていう名前が表す通り、向こうは立ち食い蕎麦なんですよ。
はい、で基本が。
こっちも阪急蕎麦とかって言うけど、
うん。
どうしたってうどん主体、うどんの主体でオプションで蕎麦が選べるっていう感じなんですけど、向こうは立ち食い蕎麦にうどんのオプションが選べるって感じやから。
うん、あー、なるほどね。じゃあ、どうしても溝のギャップがあるわけよね。
ただね。
そうだね。
うん、ただ。
ただね。
そう、ただなんですけど。
はい。
向こうでもやっぱり減ってるんですよ、そういう店が。
え、黒いつゆ
がどういう意味？
あ、つまりうどんがオプション扱いっていう姿勢を改めてるんですよ。
え、じゃあうどんはうどん汁で食いたいみたいな？
せやから、新しい感じの店は、うどんのつゆを用意してるところが増えてますよね、うん、関東でも。
澄んだ汁をってこと？
そうそうそうそうそう。それ、讃岐うどんとかの進出も多分影響してるんやと思うんですけど。
ああ、そうかそうか。
だから、黒いうどん食べれる店が逆にちょっと貴重になってきてるかもしれないですよね。
黒いうどんはきついよな。
でも黒いうどんってチタンズみたいにいいっす
よ。あと、それ、立ち食いも関東と関西であれよね。ネギの違いがね。
あ、これは、完全違いますね。白ネギ。
あ、語ります？そのネギの違い。
はい。
大事なところよね、でも。
どう違うんですか？僕はもう、県外すぎて、ね、全くわからない。聞きたい。
もうだから、関西だったら、九条ネギとか、まあ、それこそ、わけぎ的な。
わけぎ。
わけぎとは言わんけど、まあ、でも、青ネギよね。
青ネギです。
で、関東は白ネギ。
白ネギです。
で、どっちがセンスいいの？
いや、青ネギでもセンスいい。
まあね。 まあね。
ぶっちゃけて言えば青ネギがセンスがいい。
白ネギ。
青ネギの方がでもいい、煮えるし。
うん、だから美味しんぼ的価値観で言って、味の好みなんか存在しないっていう世界観で語るなら。
うん。完成度で語るなら、食の。
うん。もう青ネギしかない。
青ネギを選ばなかったら白って、お前はネギをいい加減なものと捉えてる、みたいな。
ってなるよね。
だいたい三重県とか岐阜あたりで分かれるらしいね、そういうの。
そうですね。
デッドラインが。
関
東と関西の。
ちょっとこれ逆やったかもしれないんですけど、
はい。
うん、大垣っていう駅があるんです、岐阜県の大垣。
はい。
うん。岐阜から数駅の、数駅西に行く駅なんですけど、大垣駅って、ね、うん。18切符とかで乗り換えとか、昔
言った
ら大垣夜行とかって、うん、ムーンライトながらとかになる前、大垣夜行って言ったぐらい、大垣って乗り換え駅としてすごく有名なんですよ。で、みんな降りるんですけど、そこに立ち食いうどんが駅のコーナーにありまして、
はい。
そこが、どっちかちょっと、僕も最近食ってないから、記憶が逆かもしれないんですけど、
はい。
ネギが、白ネギで、だしが、関西風か、それか、だしが、黒くて、ネギが、青ネギやったか、なんかどっちかなんですよ。
あ、混ざってる。
そう、なんか混ざってて、ちょっと僕ちょっと、
ラインがあると。
笑ってもらった。昔
から。
なんかやってたよ、前に。もう本当に5年前ぐらいに、関東と関西の差はどこで生まれるんだろうみたいな。
でもその、
大体やっぱ岐阜と三重でしたね。
でも大垣からその岐阜からさらに行った名古屋では、
うん。
全然そんな融合って見られへんから。
だって名古屋特殊地帯でしょ
名古屋きしめんの食い出したりとかするからいきなり。
だって、イベントが世界で一番流行らん地域。
ああ、なんか聞いたぞ、それ。
で、もっと言うたら、その次に、名古屋の次に静岡の浜松あたりで、
うん。
三河地方とか、そのあたり、あれか、豊橋とか、
うん。
まあ、二かけうどんっていううどんが一大ブームやって
る。ああ、二かけうどんね。
も
う
それもその融合でも何でもないんで。
だからやっぱ日本面白いよ。
二かけうどんって言って、なんか
かつお節のすって
るかつお節がのすってるかけうどんがあるんですよ。
ほー。
だって沖縄そばって言ってそばじゃないですかね、あれ。そば粉使ってないしね。
日本うどんって一説によったら人口あたりのうどん消費量が日本一って主張してた気がする。
うどんとするならね、それを。
で、ラーメン。
うどんですよ。
一番、だってラーメン一番食べられてる県は山形県だしね。
山形、
うんうん。で、山形って言って、何ラーメンって言ったら、
うん、
山形オリジナルラーメンが死ぬほどあるらしいんですよ。世界、全国で流行ってない。
ケンちゃんラーメンとかね。
これ面白いですよ。
ケンちゃん
なんかホルモンラーメンとかもあるらしくて、山形。うん、
食べたいわ。
でも沖縄そばって言っても、最近行った店、ヒラメンとかありましたからね。どぎも抜かれて。
ヒラメンって、ヒラメンって前からありましたよ。あんなもんじゃない？
いい。もっと。いや、もうあんなもんじゃないんですよ。本当にヒラメンなんですよ。
キシメンぐらいあるの？
なんか、キシメン食ってないかまだ分かってないんですよ、僕。
てっちゃんさんキシメン食ったことないの？
連れて行ってもらってない。
一度も
。っていうか、豚さん、何も連れて行ってもらってない。俺は。
何も。
はぁ。
でも、とにかく、ヒラメンですよ。
丸尾さんが、関東は、讃岐うどん以外のうどん専門店が少ないので、蕎麦屋であえてうどんを注文する勇気のあるものだけが関東風うどんを食べられるので、だからオプション扱いやからね。
いや、関東の人はうどん食べないの？
いや、食うけど、みたいな、
まあ、圧倒的に蕎麦がうまいですよね。立ち蕎麦っていうもんね。
もう、だって俺も東京行った時、富士蕎麦で蕎麦食うもんな。
富士蕎麦行きたいわ。
富士蕎麦うまいですよね。
マジで。
いや、だって。
だから、美味しんぼ的価値観で言うならば、美味しくないんですよ、富士蕎麦。
そうなの？
でも、あんな蕎麦も好きやって言われたら、言い返せない美味しんぼ以外価値観はある。
都蕎麦的なもの？
それとは違う。ちょっと、グダグダ感がある蕎麦で。
都蕎麦か。
てかもう、なんか1000円以上出したくない。
ただ、あの、富士蕎麦には富士蕎麦の良さがあって、
はい。
いろんなの具の組み合わせとかで、なんかあの、てんこ盛りとかできる。
めっちゃ冷たいですよ、冷やで頼むと。
おお。
あとあの、メニューがやたら多くいいし、カレーとかあるし。
あとやっぱね、沖縄にはない、なかなかない、生姜の天ぷらっていうのが内地にあるんで。
ああ。あれだって関西だけじゃない？
いや、東京にもありましたね。
え、ほんまに？
うん。
でも一応関西のがメインで、あの、東京の人とかでもびっくりする人多いですけどね、あれ。
生姜店は俺もあんまり食べたことないから。
珍しいでしょうと沖縄の人が言うんですよね。
そう。
まあ、あれやめてほしいんですけど。
やめてほしい。
だから関東では本当にうどんをあえてっていう、その立ち、花丸うどんとか行ったらそれは食べるんでしょうけど、
うん。
そう、さぬきうどんとかじゃないところで、あの、立ち食いみたいなところでうどん頼むっていう派は少ないはずなんですよ。
もうじゃあもういい加減、ちょっといい、高い、美味しい蕎麦食ってみたいですね。
でも蕎麦に関しては、だから蕎麦メインやから、うん、やっぱり大阪の立ち食い蕎麦、立ち食いうどんみたいなところで蕎麦頼んだら、さっき言ったみたいなうどんのつゆに入ってグダグダの蕎麦が出てくるだけなんで、
うん、
も
う
僕もいろんなとこで。
じゃあやっぱあの、蕎麦ガキとか食べる、あの、1万円持って行かないといけないみたいなところに行くしかないわけね。
そうですね。大阪でなんか、ちょっとした蕎麦食べよう思ったら、高級店みたいなとこに行かんと、
あかんで、ちょっと日本酒も飲まないといけないんでしょ、ちょっとした。
いけない。
本当に
行きなんでしょ、あの、あんまり、つゆに、つけるのは良くないみたいな。
気軽に食べれる立ち食いうどんみたいなところの蕎麦の美味しい店って、ないことはないけど、
うん。
すごく少ないんですよ。で、うどんがすごい美味しい店って言われてるとこでも、うん、蕎麦頼んでなんか吐きそうになる時があるんで。
え、そんなに違うんだ。
いや、ほんまに、なんだ、大阪では蕎麦なんてオプション扱いなんで。
まあ、あったらいいみたいな。
まあ、頼み続ける人もいるけどね、蕎麦を。
うん、大阪まあ基本はうどんだと基本は。
うん。
だ龍だわけよね。
でもね、あの、
ブランカなのね、蕎麦。
東京でうどん頼んだら必ずしもまずいかって言ったらそうでもなくて。
あっちが龍なのね、蕎麦。
そう。東京人自体もこうやってうどん頼まへんわって思ってるから、だから隠れたうどんがうまい、あの、立ち食い蕎麦屋さんがあると思いますよ。僕は現に遭遇してますしね、東京で。
ああ、そう。それ面白いな。
うわーってこれ。
じゃあもうやっぱり香川に行こう。
なぜ？
絶対うまいうどんが食える。僕感動しましたもん、香川県に行って。
でもね、新香川うどんはね。
何それ？
あるんですよ。
いや、まずね、香川県のてっちゃんに行きたいんですよ。モテラジリスナーの香川県に住んでる人、うん、あの、ゆきとさんっていう人がね、はい、てっちゃんっていうとこありますよって言って。うん、え、何それって調べたら、稲荷揚げっていう。
うん。
稲荷揚げるんっていう、やべえって。てか結構やばい店らしくて。
もう。
ぜひとも行きたい。
はぁ。
しかもなんか結構遠いみたいで。
遠いですね。ちょっと。
ちょっとあの観光客向けではないですよね。
まあ、観光客向けではないかな。うん。
だって稲荷揚げてるもんね。
あのね、もう、高松とか、境田とか、そういう、境出とか、そういうとこ、もう、行きまくった結果、
はい。
もう僕、酒屋でうどんとか食べ始めるわけですよ。
ああ、酒屋で？いいだな、それなんかちょっと格好つけてて、ちょっといいな。
なんで？酒屋で？
わかるわかるわかる。
あの、坂出駅の近くにね。
あ、坂出か。
うん。いや、ちゃうんですよ。坂出駅の近くに、お昼2時間しか営業してないうどん屋っていうのがあって。
ほう。
日の出製麺所って言うんですけど。
伝説とさ。
で、2時間しか営業してないっていうだけでセンセーショナルじゃないですか。
まあね。
っていう。
製麺所だもんね。
前は1時間半とかやったんですよ。
うん。時間。
はい。で、今は2時間やってんのかな。で、そんだけ先生の人なんやから、
うん。
やっぱり毎日大行列なんですよ。
まあ、そうだろうね。
ビニール袋持って
る。そう、話題性もあるじゃないですか。話題性もあるし、その観光で来た人も行きたいし、地元の人も行きたい。めっちゃ安いんですよ、その値段も製麺所がやってるうどん屋っていうことで。
ああ。
大手の製麺所ですし、100円とかで、 食べれるんですよ。100円、200円で。
うん。
で、そこが行列なんですけど、
うん。
ポイントは、そこの向かい側。
うん。
向かい側。
酒屋さんがあるんですけど、
はい。
うん。
なぜかその酒屋にうどんっていうメニューがあって、のれんも
おろしてると、そこに。
いや、おろしてない、おろしてない。
おろしてない、独自な、また。
いや、単に酒屋でうどん出してるってだけなんですよ。
暑いな。
酒屋さんが、まあ、ちょっとでも人来てほしいんでしょうね。
うん。
店の中になんかカウンターとかこしらえて、うん、うどんを振る舞い始めてるたんですよ。その昔からやってるんだと思うけど、うん、うどんとかおでんとかを、うん。で、近所のおじいさんおばあさんが食べに来るんですよ、その酒屋さんに。
はいはい。
その向かいの人気店とか、知り目に。だからもう、いや、だ超地元志向なんですよ、そっちの酒屋さんの。
超地元志向だね、本当に。
地元っていうか近所の人
じゃなくて。
違う。
あ、近所。
うどんとか、その定食類とか食べに、酒屋さんに。
ほー。ほー。
で、何度も、その、香川県高松とか、坂出とかに行っちゃってる僕なんかは、思い余ってその酒屋とかに入ってしまうわけですよ。ここで食ってみようみたいな。
うん、
でそこでキツネうどん頼んで、
うん、
おばちゃんがキツネうどんはいって出してくれたやつ食ってびっくりしましたね。
うん、
めっちゃ柔らかいんですよ。
おお。
ぐだぐだなんですようどん。
うん。しかしその中にもなんかコシがあったりとか。
ない。
ないのか。
あの要はさぬきうどんの麺を。めちゃめちゃ湯がいて茹で置きして、もう一回温め直して、ぐったぐたにした感じ。これが新讃岐うどんなんですよ。
地元の人はでもそれで納得してるってことか。
あのね、その秘密を言いましょうか。
うん。
おじいちゃんおばあちゃんに腰は邪魔なんですよ。
そうか。もう、厳しい。
硬いって言われる。硬いって。
はい。行きましょう、また香川県。
喉詰めるって言われる。あの、おばあちゃんがやってる酒屋さんがね、おじいちゃんおばあちゃんにうどん出してるんやから。
うん。
ぐったぐだで当然なんですよ。
でも象みたいだわって言われるんですよ。
象のお尻みたい。
いや、ぐったぐだなんですよ。
これに比べたら象のお尻みたい。
もう来年は香川県、また行くって、もう確定した、俺は。今度こそ、万全な状態で、
うん、
うどん食うわ。
心残りがありますからね。
心残りしかないよ、香川県は。だって朝5時ぐらいに着いて、超二日酔いで、
あのね、
今すぐ倒れて眠りたいのにね、
うん、
眠れるもんなら眠りたいのに、
はい、
ベンチが眠れないんですよね。
そう。
ああ。
でも自転車は寝てる。
自転車は寝てる。
てっちゃんに言うたんですよ、あの時は。あの今からうどん食べに行くからねって、そんなあの、スピードを出して、あの、疾走感でビール飲まないでって。
うん。
酔っ払ってベロベロになったら行かれへんなんでって。
うん。
だって、大丈夫、大丈夫って。
メートル上げとこうって。
もうね、で、その次にてっちゃん、朝起きて、もう、恨み節ですよ。眠たいのに連れてこられたみたいな。だから、言ったやろって。あれほど。
でも、ご当地アイスが食いたいか。ご当地アイスに弱い。
でもうどんのね、真髄の一端でも知ってもらえてよかったなと思いますね。
まあまあ、でもちょっとでも、だから栗林公園もう一回リベンジしたいです。
え、栗林公園あまり覚えてないみたいな。
いや、覚えてるんですけど、あの、スーパーマリオのイメージで覚えてるんで。
うん。
ステージ的な。
あの、池のところにね、飛び石みたいなのがあって、
そうそう、ぴょんぴょんって。
ああ、なるほどね。
それずっと行くみたいなノリなんで、こう、スーパーマリオやなっていう。
あとはなんか、花がね、CG みたいに見えて。
うん。
いや、だからもう、とにかく香川県の骨付き一本取り、まあ、骨付き、香川県でモテラジオフします。
あ
突然。
はぁ。
骨付き一本取り食いましょう。
モテるかなぁ。
いや、モテるよ。
しかもあの骨付き一本取りのね、萌えがすごい良かったんですよね。
そう、萌えがね、めちゃくちゃいい、あれ。あの、2、3種類あったけど、
うん、
全部いい。
あの、自撮り。あれは OK なのかね。
そう、自撮りを萌えにしてて、あの、骨付き鳥を。 うん。あれはやられましたね。
あれセンス良かった。なんかやらしくない萌えだったよ。
あ、そうそうそう。
そう
最近あの、アマさんとかああいうのの萌えでやらしいって言って、問題になって
ました。ありましたね、なんか、農林、農林だ、農林じゃなかった？
あ、農林もあった。農林もあったけど、アマさんじゃなくて何あれ？あの、アマ、アマさんか。
アマさんでしょ？あの、なんか、
あの、ちょっとおっぱいが大きくて、性的強調してるみたいな。
スマとかのあれ、うん、あれでしょ？うん。
あ、そうか、アマか。アマね。
うん。ああいうんじゃなかったよ、本当に。
そうそう、骨付き鳥とかああいうのってなんかすごい好感持ってる感じの、
うん。
萌えでしたよ。
もう後悔しか残ってないですからね。必ず2泊します、僕は。香川県で。
トン、
いやいや、1泊じゃ足りない。絶対1泊じゃない。だって、1泊目はうどん食って終わるもん。
うん。
分かってるよ、俺は。うどん食って終わるっていうの。
うん、うん。
到底ビールも酒も飲めないんでって。うん、7時ぐらいに行って。
うん、うん。
ホテルで眠りますって。で、眠って朝から起きて、商店街の喫茶店で、ヤンジャンでも読みながら回復っていうか、もうヤンジャンとか読みたくない、もう。
だってあの時読んだやつ覚えてます？あの、お父さんをサンドバッグにしてな。
そう、今、ヤンジャンの看板ですよ。人気漫画ですよ。
それ何の漫画なのそれ。
よくボクシングの漫画。
あるんですよ、ヤンジャンで。
自分のお父さんを首吊ってる、自分のお父さんをサンドバッグにするっていう漫画。
で、練習したから、なんか、
人の急所が打てるみたいな。
タイトルが知りたいわ、そん
な。もうタイトルなんか覚えたくないから分かってないですね。
あの、ヤングジャンプ誌、ボクシングで調べて出てくるんじゃない？それし、もう、のぞみウッチーズとか載ってないから、それしか出てこないじゃないですか。
のぞみウッチーズとか。
古いね。
トンキ
は、はい。はい。ヤングウィッチーズで調べたい
な、ね。そう、うん。トンキョさんが、ブタオさんの沖縄戦の話、アメリカと日本の戦争についての捉え方の大きな違いは、うん、明治までの武家社会の影響があまりにも強かったのではないでしょうか。
そうなのかな。
この精神明らかにおかしいですもん。浅田次郎の身不義神殿や義士殿ですね、
うん、
水木しげるの星をつかみ損ねる男を見て改めて思った次第と。
単純に金がなかったからじゃないの。
いや、金がなかったもあそこまでするのってなかなかないと思いますからね。
まあまあそれは確かにあるかもしれないけど、金がなかったら総崩れになるもんだもんね、普通ね。
総崩れになるし、もうやめとこうって。
うん。そこ頑張っちゃうのは、まあ、
あの、
確かにあるかもな。
絶滅収容所ってなかなかえげつないじゃないですか、発想が。
うん、うん、かなり。
でもね、部隊全滅作戦っていうのを連続で立案するっていうのも、普通じゃないですよね。あの、
まあまあ、
守備隊は全滅前提みたいな。ね、えぇ、ー、って。アメリカで言ったらアラモトリデがずっとあるみたいな話ですよね。
あ、まあアラモはしょうがないけど、でも、それを前提に考えて、しかも反対を起きないってすごいよね、とは、思うよね。
死ねということですかって言われるなら死にましょう、みたいな。
うん。
なんなんこれ、家臣なのみたいな。
そうよね。
家臣。
ここはあるね。
死ねと申すか、拙者に。
マゾヒストだね。
マゾヒスト。
ね、
はあ。
そこで戻ってゾンダーコマンドですけどね。
うん。ゾンダーコマンドって。
ミハダンさん、いつの間にか死んだんですか？
はい。
ああ、いや、さっき、ブタオさんが一発撃ってたから、しょうがない。
ああ、スナイパーライフ。
うん。
はい、じゃあ、次お願いします、ブタオさん。ツイッター。
いや、ゾンダーコマンド。
ああ、ゾンダーコマンドね。あの、なんだろう、ゾンダーコマンドの一週間的な。
一週間、
うん、朝収容所に、いや、まあ、ゾンダーコマンドってあの、強制収容所で、死体の処理する人たちだから、
うん。
朝収容所に着いた、あの、ユダヤ人たちを誘導して、
うんうん、
ガス室に連れて行く仕事がまずあって、
うん、
で、あの、ドイツ軍の軍人ばっかりだったら、あの、ユダヤ人たちも連れてこられたね。ユダヤ人たちも警戒するでしょ、
う
ん、
でもそこにさ、優しいゾンダーコマンドのユダヤ人たちがいたら、
うん、
あ、どう、仲間がいるんだから、 大丈夫じゃんって思うでしょ、
うん、
で、思ったところで、あの、靴を脱いでちゃんと揃えて、で、服は、あの、ハンガーにかけて、
うん、
で、ハンガーにはちゃんと番号書いてあるから、29番、あなた29番、ちゃんと覚えておいてね、出た時にはこれ着て、ね、出るんだから、
うん、
って言われて、で、まあ、あの、外出連れて行かれる、的な。で、出てきたら、まあ、出てきたらって、まあ、死んでるんだけど。
うわ、
出てきた。
うわ、出てきたイコール死んでる。
うん。まあまあ、仲間がいるからって、みんな安心して入っていくので。
うん、
入っていて、ドア閉められて、15分か20分間苦しいんで死んで、出てきた死体をゾンダーコマンドの人たちが、
うん、
まあ、あの、キンバとか、抜いたりとか。
ダリオ・ブランドじゃないですか。あ、そこら辺撮ったんだろうね、じゃあ元ネタ
は。いや、そうかもしれないよね、本当にね。
あの、金馬撮るっていうか、あの、最初の馬車の話は、
うん。
元ネタは、レ・ミゼラブルなんですよ。
あ、そうな
の？うん。同じ話があります。
なるほど。
レ・ミゼラブルってあれ、ちゃうか。パンで済むんじゃなかったっけ？ちゃうか。
あの、ジャンバルジャンっていうのが、銀の食材を、
あ、しょ、神父の家かどっから。
司祭の、
うん。
とこからっていうのが、あの、冒頭のエピソードなんですけど、後に戦争の話がありまして、うん、その戦争で死にかけた軍人を、
うん。
あの、レ・ミゼラブルの中に出てくる中のクズ中のクズのポジションにいる、
うん。
あの、子供虐待とかして育って、たりとかするね、あのコゼットっていう子供を引き取って虐待したりとか育てたあの宿の主人がいるんですよ、クズ宿主人が、
うん、
とその嫁がいるんですけど、そいつがあの死体あさりしてる時に不意にその死体あさりをしてる、死んだあの軍人のとか金馬とか抜いてやるんだとかってやってたら、生きてる将校がいて、君が助けてくれたのかって、あ、そうでございますって、っていうクズなエピソードがあるんですよ。
なるほど。そっから来てん
の、
あれ。
それがダリオ・ブランドの話の元ネタなんですよ。で、その後、ダリオ・ブランドが、
うん。
あの、指輪を取ってて、それ牢屋に入れられてるっていう話ありますよね。
はいはい。
で、その時に、あの、ジョジョの親父、ジョースター教が、うん、その時、ジョースター教の言葉に涙するって。あの、これは私があげたものと言っておりませんでしたかって。
で、
そうそう。で、
貴族語わから
ん。私もあなたのような境遇だったら同じようなことをしたかもしれませんって。これはあなたのものです。そして今から正義の人になるのですって。ああって。
あ
そこは、あの、まさにそのジャンバルジャンの食材の話と一緒なんですよ。
なるほど。
お
ー、
ジャンバルジャンが食材を盗んで、そのミリエル司祭のとこから、あの、事前を受けるんですけど、どこにも止めてもらえなくて、
うん、
でも世の中を恨んでるジャンバルジャンは食材をとかパクってですよ、
うん、
で捕まって突き出されるわけですよ、その司祭のところに、こいつが取ってきましたよって、
うんうんうん、
私があげたと言っておりませんでしたかって、
ドキーってなるな、それ
で、それで、あの、ジャンバルジャンの場合は、その事前を受けて、今までずっと世の中を恨んできてたんですけど、
改心したと。
善の人に生まれ変わって、マドレーヌさんに変わるんですよ。
マドレーヌさん
に？そう、マドレーヌさんっていう、本当に善意の塊の人に変わるんですよ。
けど、ダリオ・ブランドは、貴族語はわからんばかりのクズ。
ダリオ・ブランドは、その、物語の中に、後にその、マドレーヌさんは、そのね、クズの宿の主人とかのとこから子供を奪い返したりとかいろいろ活躍するんですけど、そのクズのやつはそうやってあの、助けてもなくて死体あさりしてただけやったのに私が助けたんでございますって
。なるほどね。
ダリオ・ブランドのエピソードはその二つの合体なんですよ。
おー。
レ・ミゼラブルの。
レ・ミゼラブル読んでないからわからんけど、でも、今ので教養が身につきました。
僕も
子供文学全史とか読んだな。
あ、長いん で、だから、はしょってるから、
うんうんうん、そうそう。
あの、だから最初のジャン・バルジャンの司祭との話だけを抜粋してたりとかしがちですよね。
子供、あの、文学全集ってすごい抜粋しすぎて。
三国志とかありますもんね。
いや、三国志もあるし、あの、孫悟空のあれ何？
西遊記。
西遊記もあるけど。う
ん、まあ、抜粋してて。
まとまって
る。全部のストーリーは分かんないですよね、あれじゃ。
うん、分かんない。
あの、何でしたっけ？海底2万リーグとかあんなのもあったりとかしますよね。
確かあったんかな。いや、でも、だからあんまり、そうそう、面白そうな話を選んで読むぐらいのもんだったから、うちにあるやつとか、ね、ああいうのって。
本当は長いんですよ、みたいなこと書いてるんですよ。
そう。
本当は長いんですよ。
と思うんだけど。
もう、プラトン全15巻とか言われて気狂いそうになるけど、本当に。うん、
だから、レイ・ミゼラブルも、あの、そういう元ネタになってるから、読んでみやはれって言われて。
レイ・ミゼラブルも、本当はめちゃくちゃ、多い？
いや、あれ、長いんですよ。あの、全録とかあるんですよ。
全録
巻？
うん。
で、そういう、ジョジョとかの元ネタにも出てくるから、読んでみやはれって読んでみ
たら。確かにジョジョも6部とか7部とかあるけど。
あるけど、あの、多分、あの、最初の第1部書いた時っていうのは、ちょっと昔のイギリスの話って言って書き始めたから、そのあたりを元ネタにすると都合良かったんでしょうね。
そうか、
時代背景的に。まあ、ええわなって思ったんでしょうね。でも。
まあ、で、太いんでしょ、その6巻、6週も、多分。
でも。一冊一冊がね。
でも、指輪物語も見ましたよ。
太い？
指輪物語、あれ、全9巻とかちゃいますもん。
うわぁ。
いや、全9巻でしかもそれぞれ上下巻とかでしょ、あれ。
あ
の、旅の仲間とか、旅の中の上、旅の中の下みたいな。
じゃあもう。
いや、でもそれで9巻ですよ、だから。
あ、全部合わせて9巻？
だから全部で3巻か4巻が9巻なんですよ。あの、王の帰還、上中下みたいな、そんな感じだった。
あれもだから分け方によって違うよね。年代によってあの、
二つ
本のサイズが。
あ、二段組になったりとか。
そう。
僕は文庫で一番最新のやつですね。で、あれブックオフで。
文庫の最新。
うん。あれブックオフで全部105円とかで売ってたんで、当時。
いいなぁ。掘り出し物だな。
いや、結構売ってますよ、あれ。
いや、だからみんな挫折するからでしょ。
多分あの、売れたんですよ、きっと。映画に合わせて。
うん、
ああ、元ネタ読もうって。
そう、あの、
でも読み切れないんだよね。
旅の仲間二つの
限定を。
と、で、王の帰還で、それで全部で9冊やったと思うんですよ。8冊か9冊か。
はいはい、はい。
で、最後の巻に別巻で、なんかあの、辞典みたいなやつが。
ああ、年表ね。
あの、指輪物語辞典、人物、なんかいろんな項目が書いてある。それでしか語られないストーリーがあるみたいなやつ。
なんか、いいなぁ。でも、そういうのって、読んでいきたいですね。
読んでいきたいけどね。
でも、ホビットの冒険の方が面白いね。
あ、そう。
ホビットの冒険は何冊あるの？
ホビットの冒険。
待って。
ホビットの冒険。
指輪物語で9冊でしょ？
はい。ホビットの冒険上下やと思う。
あ、上下ではある。
うん、上下。
良心的ですよ。
上中下か上下かどっちかだと思う。もう。
いや、本当にね、長ければいいってもんじゃないから、ね。いや、もう本当は、プラトン15とか言われても気狂う。
いや、でも、あれは別に繋がってない。
どこまで読んで
る？いや、どこまでっていうか、世界の名著はプラトン1、2しかないんですよ。で、15の中でも読んでほしいもん多分入れたんですよ、きっと。
なるほど。じゃあ、十分じゃないですか。
でも、プラトンを全部知るには15読まんといけないじゃないですか。
全部知るのは、ね、
そうだけど。
でもね、全部知るのに15読んだって全部知れないんですよ。
え？
なんでか言ったら、それは現代に残ってるプラトンの本を集めただけの
話、うん。そう書いてた岩波なんですよ、15。
あの、プラトンと作として伝わってるやつを可能な限り集めたのがプラトン全集であって、プラトンが一体何冊本書いたのかなんて今からではもう誰も知らないんですよ。
当時は何だったの？粘土版なの？
ね、なんかパピルスみたいなやつに。
当時でパピルスももうあるのか。
パピルスみたいなやつになんか書いてったみたいな話でしたよ、確か。
ありましたね。てか、暴力の人類史でもありましたね。なんで、
そう、暴力の人類史どうなの？
いや、
面白そうなんだけど。
死ぬほど面白いんで、僕は下巻まで読んでから話しますね。
ああ、そうですよね。
でも、その話であって、17世紀でなぜ暴力が、なぜ急激に、世界中でなんで急激に暴力が下がったかっていうのが。
下がったんですか？
めっちゃ下がったんですよ、暴力が。
それまであれですよね、棒持って豚を追い回したりとか。
そうそうそうそう。
あと、
でも17世紀の境になぜか下がったんですよ。で、その著作のピンカー、スティーブン・ピンカーだったかな、
はい、
の人が仮説を立てると、
はい、
17世紀に印刷技術ができたと。
ほうほうほう。
本を手書きじゃなくて印刷で、本が販売できるようになったと。
うん、知能が上がったんですか、みんなの。
そうなんですよ。人が、うん、その時に一番売れたのが小説だったらしいんですね。
うん、
へえ。
で、人は殴られたら痛いんだとか、
うん、
ああ。
親を亡くしたら泣くんだとか、うん、子供がいなくなったりとか、うん、浮気されたら苦しいんだとかっていう、共感できるようになったと。
うん。
他者への共感を。
そうそうそう。主人公に感情移入できるようになって、人の気持ちが若干わかるようになったと。
はあ、なるほど。
で、もう印刷技術で、もう当時はすごい、売れたらしいんですね、本が。
うんうん、
みんな読めるようになったと。
印刷機だね。
で、それで、暴力がデータ的に減ってるんですよ、ちゃんと。
17世紀ってちょうどあれですよ、ドン・キホーテとかが出た時ぐらいですよね。最初の現代小説と言われる。
なるほどな。
そこら辺ででもそれが原因だと思われてる。
原因だと思うしかないぐらい17世紀に下がったんですね、暴力が。データ上ですね。あくまでデータ上に。
誰がその暴力度合いを測ってないやろう。
その本を僕は上下ちゃんと読んだ後に説明するんですけど。
うん、
面白いですよね。スマトラ沖地震で、ある部族を、フィリピンあたりのね、
はい、
部族が無事かって、ちゃんと調査しに行こうとしたら、
うん、
その調査しに行ったヘリコプターに弓矢とか投石とかあったから、こいつら無事やって言って帰っていったっていうエピソード。あ、死んでないなっていう。
よかった。
よかった。
でも台湾のセデックパレって、首刈り族のセデックパレって映画に出てきたやつであれで興味持って、首刈り族知ったんですけど、うん、やっぱり首刈り族のあの文化では、
うん、
楽しいこと、嬉しいこと、悲しいこと、辛いことがあったら、首を取ってくるっていう。だから非常に狭いですよね、その表現の仕方が。
狭すぎ。
それやっぱり首取ったらちょっとかわいそうやんっていう発想がまずないもんね。
発想がないんでしょうね。
首取ったらとにかく嬉しい。
共感ですよ。人間の共感する能力は17世紀に上がったんですよ、飛躍的に。
ああ、いや、それを言ったらだからあれですよ、ジョー・ホールドマンの終わりなき戦いじゃない方。
ほう。
あるでしょ。
わかんないんで教えてください。
小説で。名前何だったっけ？共感によって戦争が終わる、人類が変わる。
うん。
終わりなき戦いの後で書いたやつなんですけどね。世界が二分されてて、
はい、
冷戦したみたい。
いや、3D プリンターを持ってるやつらと持ってないやつら。
なんかすごいなそれ。
3D プリンターつってもかなり高度なもんなんで何でも作れるんですよ、本当にね。
マインドプリン
ター。だから今の拳銃とか作れるやつみたいな感じですよね。
いや、もっともっと。遺伝子とか。
あ、もう、
相当やば
い。そういう細かいとこから。
終わりなき平和。
終わりなき平和だ。そうそうそうそうそうそうそうそう。あれってそういう話でしょ？ウングミ軍っていう、第三世界の今で言ったらイスラム国みたいなやつらと、何でも作れる 3D プリンターみたいなの持ってる奴らが戦うんだけど。
何でも作れる方が勝つよね。
うん、勝つ。勝つけど、でも第三世界の方は、なんだろう、人の命ってものすごい安いんで、どんどん戦ってくる。で、それに対して、
だってヒューゴー
賞。先進諸国の方で。ああ、ヒューゴー賞取るわ、そら、あれすごいもん。
終わりなき平和は。
ああ、じゃあやっぱ白人が主人公なんですね。
白人が主人公で、今で言う、だからドローンのパイロットが主人公。
ドローンウォーカ
ー。あ、うん、いや、本当にそうよ。だから、ロボットを操るんだけど、ロボットを操るのに、何人かで、協力して操るわけですよ。
あ、はいはいはい、戦隊もんみたいな感じ。
そうそう。一つのロボットをみんなで操るんだけど、その時にだからみんなで精神を統合して、うん、そうそうそうそうそうそう、そういうことですよ。で、それをやってる間に、それ、なんていうの？その技術があったから、なんか他者を傷つけることが、他者を他者と思えなくなって、傷つけられなくなって、みたいな。
なるほどね。
でもやってることは、だから今のドローンの戦争と一緒で、
うん、
なんだろう、パートタイム的な、
朝、
そう、朝、おうちでコーヒー飲んで、仕事前に出かけて、
さあ殺そう、みたいな。
そうそう。監視対象見つけて、今日はミサイル撃つみたいで、ミサイル撃って、人殺して帰ってきて、スタバでコーヒー飲んで、みたいな。その流れだった。いや、今思い返すと、終わりの平和ってすごい現代的。
ドローンですね。
うん、な小説だなと思うな。
しかも終わりなき戦いって再販されたけども、1000円近いんですよ、文庫が。
高いっすね。文庫で1000円？
今のも文庫めっちゃ高いんですよ、どれもこれも。再販されるやつ。で、終わりなき戦い自体、もうその再販される前は、ちょっとプレミアついてたみたいなノリがあって。
うん。
で、非常に、今の早川自体も高いけど、全体的に文庫高いんですね、今。
高い。高い、思い出が。
終わりなき平和は、
うん。
うん。
絶版ではあるけど、
うん。
草原推理文具、あ、草原SF の方。
あれ、草原 SF だったっ
け？そうなんですよ。早川じゃないんですよ。で、マーケットプレイスとかで1円とかやから。
1円
あ、本当に。
はい。
いや、じゃあ絶対買うべきだわ。あれ、面白い。今読むべき。
あ、じゃあ、モテラジ公認終わりなき戦い。
なんでそこでだからすごい限定されるのそのジャンルが。
じゃあモテラジ公認 SF ヒューゴ賞。
ああ、うん、それぐらいの広めにしといてほしい。
モテラジ限定ヒューゴ賞っていうことで。
ああ、終わりなき戦い。ちょっと読みたくなりましたね。とてもいいです、ね。
終わりなき戦いはてっちゃんが大好きな、うん、トップを狙いの元ネタなんで。
あ、超大好きトップを狙
い。出撃するために何年も経つっていう。
そうそう、でんでんでんでんでんでん。
出撃するために。
出撃で第4話まで使うっていう。
あ、違います。だからトップを狙えて出撃して帰ってきたら、地球がめっちゃみんな年寄りになって
る。ね、時間がめちゃくちゃ経ってるってやつ、ね。
浦島効果。
浦島理論。浦島効果。
終わりなき戦いはもう行くだけで何百年も経つし、帰ってきても何百年も経つし、みたいな、そういうやつ。
面白いなぁ。暴力の人類史は、
うん。
一冊4200円するんで、税抜きで。
高っ。
すごく図書館で借りてください、皆さん。
すごく図書館で借りるべきですね、それはね。
二冊揃えたら1万円超えるんで、税プラスだと。
でもね。
すごいよね。
でもね、モテラジ公認、モテラジ公認暴力の日本、はい、世界史とすべきなんじゃないですか。
暴力の人類史とすべきですよ、本当に。いや、本当面白いですよ。チンパンジーが理性的な生物って呼ばれた時代に、
うん、お
チンパンジーってなんかめっちゃ血生臭いって話聞きます
か？そうそう、今は血生臭いみたいな感じなんですけど、
え
19世紀あたりは、そう違ったらしいんですよ。
え、チンパンジーって昔はすごい。
昔はとっても和気あいあいの生物みたいなイメージだったらしいんですよ。
ゴリラと逆のイメージなのかな？
あ、わかった。わかってきた。てっちゃんさん、そのミステリーが。
はい。はい。
当時はに、人間がもっといかつかったんや。
いや、もうもちろんなんです
けど。チンパンジーかわいい。
相対的に見てて話。
暴力の人類史のテーマは、
はい、
初めに、今が世界で一番平和っていうテーマなんですよ。
なるほど。いや、そうかもしらんわね。
あ、みんな、人類が丸くなってるって。
そうそうそう、今テロとか、
うん、
第二次世界大戦とかいろいろあったけど最近はって、
うん
うん、なんて、人類史で見れば今が一番平和なんやでっていうスタートから始まっていくんですよ。
でも、猫に頭突きはかまさんけど原爆は使うみたいな。
だから、それに対していろいろデータを持って、
うんうん、
検証していくでっていう。
でも猫の続き、ね、続きやばいですね。
そう。あの、14世紀のイギリスで一番流行った二大スポーツがあると。
あ、それか。
あの、男を、成人男性を両手両足を縛って柱にくくりつけて、目の前に同様に縛りつけた猫の頭を、頭突きかまして、いかに早く殺すかっていうゲームが流行ったっていう。あとは、
どんなんや、
広場に豚を放って棒を持った成人男性が、棒で豚を叩き殺すっていうゲームが流行ったっていう。もう野蛮。
野蛮すぎて、
すごい野蛮。
14世紀のイギリスの野蛮度がやばい。
すげえよな。
で、思いつかない、ね、なぜ野蛮になったかとか、
うん、
で、なぜ野蛮じゃなくなったのかっていうのを、
うん、
データを検証をもとに作者が、
うん、
こうではないのかとか、あるいはこういう可能性があるのかっていう 本なんですよ。だからさっき言った17世紀で印刷技術が発達しすぎて、他社への、だから、早く言えばね、17世紀まで人の気持ち考えてなかったんですよ、人間は。
いや、そうかもしれない。本は重要だよな。
でも、その反面、なんかあれですよね。今度は、戦争で敵兵を撃てなくなって、それをまた洗脳して撃てるようにするっていう、
それが、チンパンジーで同じ効果が見られたらしいんですよ。
ほう。
チンパンジーって、
うん、
だから、19世紀あたりまで、理知的な生物って言われたんですけれど、はい、
うん、
どうやら、結構野蛮らしいぞ。なぜかというと、チンパンジーって群れ同士で会うと、縄張りのね、違うチンパンジーたちと会うと、喧嘩しないで帰るらしいんですよ、意外とね。
ああ、じゃあ、平和的じゃないですか。
だけど、人数が勝ってたら、虐殺するっていう。
あ、勝てる場合はってこと？
もう勝てる場合は、しかも、殺し方が半端なくて、
なんか手足ちぎったりとかすごい。
わざわざ手足、そう、手足ちぎったり、内臓を取り出したりして、もう相当残虐らしいんですよ、こいつら。
子供とか殺すの大好きとかって。
へぇー。そうなの？
そうな
の？イメージが違う。
いや、だからチンパンジーがそのまま人間に進化したとは言わんけどって言ってるけど、
うん、
人数が勝った途端これかみたいな。
か、だから確実に勝てる場合だったら、残虐な行為をするってこと。やっちゃうって。ほー。そうなのか。
あとは見栄？
見栄。
騎士道とか、見栄の
分。
誇りとか、プライドとか。
プライド。
決闘罪とか、アメリカで流行った西部劇の。
うんうん、はいはい。
で、逆に、第二次世界大戦後、ロックンロールが流行って、
うん、
そういうのってダサいよねっていう文化。
ああ、そうかもしれないね。
で、暴力が超減少したっていう。
ロックンロールって暴力的に思ったけど、そうでもないわけ。
その前の方が、国家の方が人殺してるんですよ。ロックンロールって
人
殺してるらしいんですよ、国家って。
6億。
6億2000万人、人間を。
ああ、今までにってこ
と。今までにね。っていう話が、だからもう公式として言いようがないな。
公式。面白いですね。公式。
人類史暴力。ただただデータを一応書いてますからね。
はあ、なるほどね。
これも、
で、それよく
みんな一冊ずつも持っとくべきよね。
ホッブズのリヴァイアさんっていう本なんですよ。うん、
リヴァイアさんありますね。
でも読んでないから、
うん、
これも読まないなって。いや、だからま
あ、あんな絶対読まんとダメじゃないですか。
だから待って読むから。今、プラトンだっ待って、ホッブズは世界の名著23巻あたりだから、多分それぐらいだったはず。歴史順だからね、歴史順。世界の名著って BC から始まるから。
あれ、リスクの方が大変、
ね。あれ、17世紀のイギリスの人でしょ？
リヴァイアさん、ね、岩波とかでも、全4とかあるから、買いにくいんですよ。
全4とか言われると辛いよな。っていうか、相当難関らしいよね。まず、キリスト教文化圏じゃないしね、僕ら。
そうね。
全4ありますか？ けどね。
なかなか。まあ、なるべく読みたいと思いましたよ。僕、ホブズのリヴァイアさん。本当に。
完璧紙とかでも集めるのはちょっとめんどくせえって思ったりとかするわけですよ。
うんうん
うん。もうね、2巻以上分かれてるのやめてって。
思う。書きすぎ。書きすぎ。
書きすぎ。
だってこの人たち書いた時印刷技術ないからね。
ああ、そうね。
みんな写本ですよ、当時。
すごいよ。